皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第97回です。
苦難とか言うんだね。
だからなんでその毎回その語呂合わせを。そんな別に考えんでいいから。
いや、考えるんじゃないんだよ。今言われた瞬間ふっと思い浮かぶんだよ。
まあいいけれど、
今の私みたいじゃん、苦難の日。
はい。もうガッポガッポ稼いでください。頑張って。で、前回は、急遽、藤崎なるみさんにゲストに来ていただいてですね。
はい。
素晴らしいマシンガントークを、聞かせていただいて。
うん。
ツイッターでも結構、良い評判というか、面白かったという感想をいただきまして。
うん。
さすがなるみさん違うなと思いましたね。久しぶり話しても全然、ねえ、ポッドキャスト更新してないという割には、もう全然錆びついてないあのマシンガントークが素晴らしかったです。
見習わないと。
なんかもう今、声が寝てますけど。
寝て、もう今日もガッポガッポ稼いできて疲れたんだよ。
すいませんな、急遽収録させていただいて。
いや、でもね、私も今日の方が良かった。明日は子供んとこ行くからさ、また長距離運転するから。
え、また行くの？
ギリギリだなと思ってた。うん。
そら、して、日帰り？
日帰りだよ。だって月曜日仕事だもん。
体壊すよ、しまいには。気をつけて行ってらっしゃいませ。
いや、行かない予定だったんだよ。急遽行くことになったんだけど。だから行かないはずだったら、明日ゆっくり、さ、また2回目エヴァを見て、
うん、
で、その後で収録して、
うん。
どうのってさ、やろうと思ってたのに、ああ、みたいな。見れないし、って思ってて。で、収録今日になったからさ、あ、もう全然無理じゃんって。エヴァなんかもうすっかり忘れたよ。
で、今日はその、うさこが語る新エヴァンゲリオンの感想会スペシャルを撮ろうと思ってたんですが、
はい。
まあね、そうは言うものの多少なりとも感想はあると思うので、
そりゃあるがな。あの人いるじゃん、あのメガネ女子いるじゃん。
あ、マリ？
マリ。
うん。
マリってさ、
うん。
あの人、何者なの？実はすごい人だったの？
これ映画本編だけ見たらちょっとわかりにくいんだけれども、
うん。
何年か前に完結したエヴァンゲリオンの、ま、コミック漫画版っていうのがあって、
うん。
これは昔のテレビシリーズをベースにして、まあ映画ともまたちょっとね違うストーリーになってるんだけれども、
うん、
ここの中で描かれてるんですが、マリというのは、シンジの、母親ね、イカリユイの、
うん、
学校の後輩。
へぇ。
で、同じ研究室にいて、まあユイより少し年下ぐらいな感じ。うん、だから結構年なんですよ。
うん、全然若く見えるけど。
そうそう。だから、父親の、玄道のことを玄道くんとよく呼んでたし。
そう、そうそう。なんで玄道くんなんだろうって謎だった。
だからもう若い頃から碇玄道とも顔なじみな人だったわけですよ。
へぇ
ー。だから冬月とも知り合いでお久しぶりですっていうことをね、うん、言ってたけど。
うん。
で、さらに、見た目若いけど結構な年なので、初登場した時から、昔のね、うん、歌を歌ってるという、
うん。
今回のエヴァンゲリオンのやつで、2作目の歯から出てるけど、歯と球と今回の作品も、冒頭はマリの歌で始まるというパターンを繰り返してると
。うん、うん、
確か最初の時には、あれだよね、なんか、水田寺清子の歌とか歌ってなかったっけ ?365 本の道かなんか。
歌ってた。
でも、それ考えたら、ね、シンジの親の世代としても、さすがに歌古すぎるだろうと思うんだけど。
いや、だから妙に古いの好きなんだな、この人と思って。
だから自分が子供の頃聴いてたような歌を歌うっていうのはちょっとね、まあいいんだけれども、まあそういう人です。
うん。
アスカもそうだったけど、なんかエヴァンゲリオンに乗るようになると年取らないみたいな話もあったりして、うん、まあ、年を取ってないということらしいですね。まあ、あまりそのあたり詳しく説明はされてないんだけど。
なんなん？細胞が年取らないの？
あの、新エヴァンゲリオンの中でアスカがセリフで言ってたよね。夜も眠れないし、物も食べなくてよくなったし。でも髪は伸びるって言って、ほら、髪切ってもらってたじゃん。
うん。
だからもう人間じゃなくなっていくらしいね、エヴァンゲリオンに乗ってると。
へぇ
ー。で、シンジに対して、あんたはまだ食べられるんだからまずいもんでも食べとけみたいな感じで、ほら、口の中に押し込めてたじゃん。
はぁー、なるほどね。
アスカはもう水は飲むけど、食べることすら逆に言うとできなくなってると。
ま
あ、多分、マリもそうなんだろうけど。だから、あの、エヴァ Q の時に、なんか、エヴァの呪いっていう風に言ってたけどね。そういう設定らしいです。
すげえ、奥深い。面白い。
この収録終わった後にまた時間があれば、もう一回見に行ってみてください。
これ、いつまでやってんだろうね。
まだね、映画館が今こんな状況だから、回数は減ってもまだやるんじゃないかね。まあ、ただもう何ヶ月もはないだろうからね。まあ、行ける機会があったら、行っておいた方がいいと思いますよ。
うん、見たい。
ちなみに自分は今のところ4回見て、桃屋のおっさんが3回見たという話ですが。うん、
頭おかしいよね。
あの、おっさんの地元の宇部市が出てくるラストシーンで、あの、庵野秀明監督がお金をかけてあるものを画面の中に入れましたと言ってて、うん、それは何だろうということで、自分もおっさんも何回も見てるけど、それが未だにわからないという。まあ、地元のね、おっさんがわかんないもんを自分がわかるわけもないんだけれども、なんか目を皿のようにしても、なんかあるんだろうかと思っても、普通に上のあの風景がね、空撮で映ってるだけなんで、違いが全然わかんないんで。まあ、いつか誰かが解説してくれるかなとは思ってるんですが。で、まあ、マリの話はそんな感じだったけど、あと、感想としてはどうやったですか？
え？なんかね、なんだろうね、後半ずっと泣いてた私。
どのあたりから？
ずっと泣きながら、ずっと泣きながら見てた。銃で、シンジが銃で撃たれそうになってるみたいな、ああいう、あそこら辺から。
ミサトさんがかばって撃たれたという。
なんかね、私あれほんとね、なんだろうね。もう、母親の気持ちになって見てんだよね、ずっとね。ああいうのって。自分の子供を思って見てるみたいな感じ。
特にね、美里さんは子供が生まれたけど自分は母になる資格は1ミリたりともないっていう、そういうセリフがあったけどね。
うん。
うん、でも最後の最後にね、息子のことを思いながら。あれはちょっと泣けましたね、うん、あの最後のシーンは。
泣いてた。もう、ぐっしゃぐしゃやで。
特にあの美里というキャラクターは、ほら、初登場の時から結構ね、アクティブというか。で、家帰ったらさ、もう家の中ぐっちゃぐちゃで、冷蔵庫の中はエビスビールばっかりで。
ね。
ね、カーッと飲んで、もうこの一杯のために生きてる、みたいなね。
うん。
そういう人だったのが、最後は本当に、母親の顔してたなぁ、という。あれは良かったですよね。
なんかね、あの辺かな。なんかね、私なんか、急にね、めまいして、ふらふらっと来て、
うん。
なんか画面があんまり見れなかったんだよね。なんか白っぽくなって。
え、それは。
あれなんだ、私だけなの。
どのシーン？
何かの、なんかの効果的なシーンでとかじゃなくて、みたいな。その辺、美里さんが子供のことを思ってさ、最後に、これしかできなくて、お母さんこれしかできなくてごめんね、みたいな感じで。あのあたりのところ。
画面がまあ白っぽい画面とか確かに効果上あったけどね。うん、どこだろう。
なんかね、クラクラクラっとしたんだよね、急に。
具体的に細かくは思い出せないけど、なんだろうね。
で、あんまりその辺ちょっと見てないからもう一回見たいなと思うんだよね、それも含めて。うんうんうん、
やっぱりね、二、うん、度見て三度見て、あ、こういうところがという気づきはあったですね。で、ほら、やっぱり、上映時間が長いじゃないですか。2時間半か。
うん、
ただ、うん、どうしてもね、やっぱ途中ちょっと集中力が途切れるとかさ、
うん、
なんかあったりして、で、2回目見たら、ああ、そうだった、みたいなのがね、あちらこちらにやっぱりあったりして。
うん、
見終わって考えて気がついて、例えば他のポッドキャストで喋ってるの聞いて、あ、こうだったんだと思って見に行ったら、おお、というようなことも結構ありましたね。
なるほどね。
うん。あちらこちらのね、番組で喋ってるんで。やっぱり人によってね、喋る内容、見方も全然違うし、
うん、
本当に一番最初のテレビシリーズからリアルタイムでずっと追っかけてきた人とか、
うん、
あるいは最近の映画版から入った人とか、テレビの方は全く見てませんとか、いう人もいるし、
うん、
それによって全然ね、どれが別にいいも悪いもないんだけれども、それによってこう捉え方、見方が違うんだなというのはわかりますよね。
うん、
まあ、突っ込みどころもね、あると言えばあるんだけれども、これだけ長く続いてきた作品をきちんと終わらせたなという感じはやっぱり感じましたね。
なんか、私が想像してたのとはちょっと違ったけど、
うん。
あ、こんな終わり方なんだと思って。
じゃあ、どんな風に想像してた？
え、いや、だからさ、みんな結局死んじゃったってことなんでしょ？
死んだ人は少ないっすよね。
え？
明確に死んだ描写があったのは、まあ、美里さんはそうだけれども、あとは基本的には大体助かったんじゃないかね。
生きてんの？綾波レイとか生きてんの？
綾波はいっぱいね、いるんで、あれだけど、
うん、
第三村に行ってた綾波レイは、まあ、最後ああいう風になっちゃったけど、
うんうん、
他の綾波レイは生きてるみたいだし、最後、ほら、シンジと、ちゃんと別れの挨拶してたじゃん。
あれは何？生きてんの？生きてる人？魂的な感じじゃなくて？
もう生きてるのかな？生きてるんじゃないかな？みたいな。まあ、はっきり言って作品の中ではもう、生きてるのと死んでるのと区別がなんかぼやけてるところはあるよね、境界線が。で、最終的にね、一番ラストのシーンではね、シンジもマリも、アスカとか、ね、渚カオルもいたし、宇部の駅に。
ほんと？ああ、いたね。いたわ。
いたよ、いたよ。
いたわ。
だから、もうそのエヴァがない普通の世界にいるみたいな感じで。
え、渚サシンジ、あ、生きてんの、うん、生きてたんだね。あ、渚サシンジって言った今。
うん。そこは今気がついたけど、スルーした。カオルは、本人も中で言ってたけど、何回も苦世界を繰り返してるっていうのを言ってたんで。
うん。
だからテレビシリーズの時だって、人一回24話だったっけ？一回出てもうそこで死んじゃって、それだけのキャラクターだったけど、すごい人気が出て。
本当、私見てないからわかんないけど。
テレビシリーズの話で言うと、第24話の最後の死者というエピソードで出てきて、で、いろいろあって、もう、精神的にぐじゃぐじゃになった、シンジのところに現れて、仲良くなって、本当にシンジが同年配の友達ができた、みたいな感じで、仲良くなったけど、実は、それが最後の使徒で、シンジと仲良くなったのも、ネルフの基地に、の地下のあれに、そこまで侵入するのが目的だった、みたいな話で、あって、で、最後、シンジが、エヴァの初号機で、カオルをこう握って、まあ、それ以上できないけれども、カオルの方が、もうこのまま自分を殺しなさいと。じゃないと、僕が君たちを殺すよと。言って、直接的に画面描写はないけど、多分、シンジは初号機で、カオルを握りつぶして殺すと。のが、24話のラスト。で、実は25話、26話というのは当時問題になったのが、その後の話を直接描かずに、ラスト2話は、シンジの、心の中の話だけで終わるという。
うん。
で、当時問題になったという、全然話が解決してない、完結してないじゃないかということで。
うん。
そういうのが最初のテレビシリーズのラストなんですよね。最後のシーンで、綾波レイとシンジがこう喋ってる時に、後ろの壁にそのテレビシリーズの絵とか、うん、テレビシリーズのタイトルとかがバーッと映ってたよね。
へえ、あんま覚えてない。
テレビのそのサブタイトルとかまで映写されてるみたいな感じで。
ああ、そんなんだっけ。
そうそうそう。そこでテレビシリーズと繋げたし、その後、シンジとアスカの最後のシーン、砂浜でこう、最後に会話するシーンがあったじゃないですか。シンジとアスカが。で、あれは前あった旧劇場版というテレビシリーズの続きを描いた劇場版のラストシーンをもう一回あそこでやり直したような感じなんですよね、あれ。
へえ。
あの、前のエヴァンゲリオンの劇場版の最後は、あの、人類補完計画発動してみんないなくなって、生き残ったシンジとアスカが二人だけであの、砂浜にいて、で、もうシンジわけわかんなくなって、アスカの首を絞めて殺そうとしたら、アスカが一言、気持ち悪いと言ってそこでエンドという、何これみたいなラストやったんですよ。うん、で、そういうなんか本当に救いのないラストだったけど、今回は同じようなシーンだったけれども、綺麗に、シンジがアスカに、自分は昔アスカのこと好きだったよ、みたいなこと言うじゃないですか。
うんうん。
綺麗な、こうね、お別れというか終わり方をしたな、みたいな。だからそういうテレビシリーズとか昔の劇場版も拾っていって、こう終わらせるみたいな。ただそれはまあ昔のシリーズとか見てなくても別にそのシーンだけ単体で見ればいいだけなんで。だからテレビシリーズを見てなければわからないとかいう話ではないですよね。で、そういうのを踏まえた上で自分もそうだったけどもう一回見に行くと、ああ、なるほどなと思うシーンがあちらこちらにあるんですよ。あ、なるほどね、みたいな感じで、よう考えて作ってますな、というね。まあでも、こんな作品はもうなかなか出てこないでしょうね。非常に特殊な作り方というか。
そうね。
長く続いてるということであれば、例えばガンダムだってそうだし、ね、他のアニメもあるけど、
うん、
こういったエヴァンゲリオンみたいな、ある意味小難しいというか、
うん、
こういった作り方して最後に全部のシリーズを総括して終わるとかいうやり方は、まあ、なかなか今後も出てこないでしょうね。
で、いやーな、もうこんなの難しいのはなかなか作れないでしょ。
まあ、あの、なんて言うんでしょうね。小難しく作ってるアニメもあるといえばあるんだけれども、ただ、こんなにたくさんの人がこうね、見るような、あの、支持するような作品じゃ、なかなかもう今後は出ないでしょうね。
いや、別格よ。
またその90年代という、ああいう時代に始まったアニメだからできたんであって、
うん、
昔のテレビシリーズって夕方6時半ぐらいだったかな？テレビ東京でやってたけど、うん、もう今なら深夜でしかやれないような内容だし、
うん、
そうするとかなりね、あのコアなアニメファンがもう見ていくような感じになるんで、まあそれこそ今もね、ほら、鬼滅の刃とかさ、いろいろヒットしてるアニメはあるけれども、種類が違う。映画というか、まあ、結局は、庵野秀明という人の、なんか、なんでしょうね、プライベートフィルムじゃないけれども、
うん、
結局庵野秀明を見てるような感じですよね。
うん、
結局あの人の、なんて言うんでしょうね、頭の中というか、精神的なものをアニメという作品を通じて見せてもらってるみたいな、そんな気はしますよね。
難しい。もうね、あの、これはね、あれだよ。あの、まあ、ね、作った本人にしかわかんないんだろうけどさ、どういう、本当はどういう意味なんだよって、これはこういう意味だよとか言うのはさ、だけど、まあ、なかなかそれでも、これをちょっと理解してみようって、研究してとかさ、なんか、この人何考えてんだろうみたいな目線で見てみるとさ、すごい面白いと思うよ、この漫画って。アニメと劇場版とさ、全部含めて。
まあ、監督本人が例えばこのシーンをこう考えて作りましたと言っても、受け取る側は必ずしもね、あの、その通り受け取らないっていうか、
うん、
違う見方をどうしてもね、することがあるし、
うん、
多分、新エヴァンゲリオンの内容については、あまりね、監督も今のところ具体的なコメントも出してないし、多分今後も言わないんじゃないかな。
まあ、言えないんじゃない。うん。
言ったところでね、まあ言ったとしてもみんなが、ああ、そうかって言うだけの話なんで、かえって言わない方がいいと思うよね、うん。あとはもう本当にね、これ別にあの、エヴァンゲリオンだけじゃなくて、ほら、どんな映画だろうが、ね、漫画でも小説でもそうだろうけど、最後は受け手がどう受け取るかの話になるわけなんで。
うん。
それでいいんじゃないですかね。作り手側が好意として受け取る側が違ったとしても別にそのよほどね、あの曲解しない限りは問題ないような気はしますがね。だからそこの解釈の幅があるというところもエヴァンゲリオンのあの人気が出た、
そうそう、
一つだよね。明らかに答えがこれしかないみたいな 感じだったらみんなこんなに盛り上がらなかったと。
地球上の人の、このエヴァを見た人の数だけ答えがあるでいいんじゃないかと思うけどね。
その通りだと思う。テレビ版の第1話からずっと見てますっていう人と、本当にごく最近エヴァを知りましたという人と、その間にもたくさんのね、うん、人がいるけれども、本当にそれによって全く見方が違ってくるから、うん、もう皆さんそれぞれの中にね、思うことがもう真実ですよみたいな。
うん。
だから最後がどうなったのかとか、あの人は生きてるの、この人は死んでるのとか、まあいろいろあるけれども、まあそれはもう見た人のね、うん、心の中でこう思っとけばいいんじゃないかなと。
そう。みんな間違っても正解でもないんだよ。
そうそうそう。自分がね、今ここでこう喋ってることもあくまで自分が思ってることを喋ってるだけであって。
うん。
それが正しいかね、どうなのかわからないけれども。ただまあ自分的には本当にあの作品見てよかったなと。じゃないと、2時間半の映画を4回も見に行けませんわ。
うん、本当だよね。
やっぱほら、時間長いから、やっぱちょっと考えるよね。何回やったら半日ぐらい飛んでしまうんで。そこでもね、やっぱ時間調整してても、やっぱりこれは映画館で見ときたいなと思って。まあもちろんね、配信とか始まったら家でも見るんだけれども、まずは映画館でできるだけ見たいなと。いうふ
う
に思わせてくれた映画ですよね。
なんかよかった。まだ全部は見てないけどさ、アニメまだ見てないけど全部さ。でも、もう何年も前からずっとエヴァはちゃんと見てみたいって思ってたのがさ、まあ、全部じゃないけどちょっと見れてよかったなって、劇場版だけでもさ、ずーっと。
もうそれでいいと思うよ。新劇場版のシーズンだけでも4本見て、うん、こんな感じでね、うん、ラストまで行き着けば。あとはまたね、なんか機会があって余裕があればテレビ版とか見ればいいだけのことであって。
そうね。
まあもしかしたらこれからね、遡ってテレビ版をね、見たらまたそれはそれで何か発見があるかもしれないし。
ちょっとハードル下がった気がする。
もう逆に言うと安心してテレビ版見れると思うよ。いろいろあったとしても最後はこうなるんだってことがもう分かってるので。
そうね、最後見ちゃったからね。
なんかわからんことがあっても、まあとりあえずラストはこうなってるからいいや、みたいな感じで見れるかもしれない。
そうね、ああ、そうかも。
そう。だからもう悩まなくていいよ。なんかわからんことがいろいろ出てきてさ、このセリフの意味がわからないとか、
うん、
このキャラクターがこう動いてる意味がわかんないとかいろいろ出てくるだろうけれども、行き着く最後のラストはこうだったということが。うん、何がどうなっても最後は宇部新川駅で終わるんだと。
そうね。
行き着く先は、桃屋のおっさんが住んでいる上で終わるんだと。
最後はおっさんで締めると。
そうそう。その意味では本当にね、我々にとって、えらくこう、身近なアニメだったと。
ねえ、ここに来て急に、そうそう、親近感って。
だからね、今めちゃくちゃね、桃屋のおっさん羨ましいんですよ。ああ、上に住んでていいなと。本人も言ってたけど。これだけね、本当に世界規模で話題になったアニメが、ね、指令が住んでる地元の駅で終わるという。
ね、あ
すっごいなんか、
すごいよね。
すごいメジャーな作品がすんごい、マイナーな場所で終わってしまったという、その意味ではね、まあ、その意味でも親近感は湧いたよね、今回。
逆になんか良かった。
公開前の、ポスターで、宇部新川駅の近くのあの線路の上をこうね、撮った、あの写真を元にしたポスターが出てて、うん、あれ見たからもしかしたらその映画のラストが、その宇部の風景とかが映るんかなっていう気はしてたんですよ。だからその意味では来たなと思ったけど、もうあそこまでがっつり、しかも宇部新川駅という、そこで終わるのかみたいな。あれはちょっとね、逆に笑っちゃったし、本当に見に行った時に、あ、桃屋のおっさん羨ましいなとね、それも最初の時思った。公開初日に見て。ということで、特に、オルネポリスナーの皆様方は、ぜひ見ていただければいいんじゃないかな。本当に、冗談抜きで、ね、オルネポを聞いてるリスナーの方はもう必ず見るべきアニメだと思いますよ、今回は。
本当ね。
ね。もう数年前までアニメのあの字も言わなかったあの人がですよ。 またこの前もなんかエヴァンゲリオンのグッズとか買い集めてさ。
ああ、やってたね。
え？で、この前も話してたらさ、なんか、普通にヤシマ作戦がなんとかかんとかとかさ、ナディアが、ナディアにエヴァの音楽が流れてきたとかさ、なんか普通に喋ってるのよ、あの人が。なんかすげえなと思って。人間変われば変わるんだと。私も勇気をもらいましたよ。
どんな勇気を。
いや、だからね、40過ぎてもさ、人間アニメにはまることができるんだとよ。ね、バイオルとエヴァーガーデンを見て涙を流したりとかね。
うん。
マドカマギカにはまったとか。ほら、いろいろあるけれども。まだ自分もそういったね、アニメを見てないと思ってる方々は本当に勇気を持って、
うん。
見ていただければ。
本当ね。
ということで、今回のキタキタカフェは、桃屋のおっさんを称えて終わろうかと思います。どんな回だ。
どんな回よ。
まあ何回も言ってるけど、きちんと終わったし面白く見れましたねというところですね。
うん。
本当に予想以上に面白かったですと。
はい、面白かった。
自分みたいなね、本当に濃いオタクじゃないうさこが、まあそうやって見に行ってね、面白かったと言えるから、やっぱりすごい作品ですよ、これ。あんなに小難しい内容だけども、面白いとね、
うん、
観客に言わせるというのは。
よかった。本当にね、エヴァはね、やっぱね、違う。格別。別格よ。私の中でも。
まあ、そう言っていただけると、別に私は、エヴァのスタッフでも何でもないんですけれども、なんかちょっと嬉しくなりますわね。
私もこれ言ったって1円も入ってこないけど言うよ。
いや、わかんないですよ。でもここでこう言い続けていったら、どっかをね、ずっと誰かを経由してもしかしたら、秀明の耳に届くかもしれない。
あ、うさこがなんか言ってるとか。
やっぱね、とりあえず言うことは大事ですよ。
そうね。
まあ、もちろんね、あの秀明がポッドキャストを聞いてるとかいうことは多分ないはずなんだけれども、でも誰かからね。
いや、うん。
人づてに。
いいんじゃない？いいんじゃない？今回のタイトルをあれにしようよ。庵野先生へって。届け、庵野先生へって。
そんなサブタイトル。
やばい、怖い。
それはちょっと怖いな。ハードルが上がりすぎるから。
怖いね、ちょっと今
もっと普通なタイトルにしときます
。桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネッポン。
まあ、そういうことで、今回はほぼほぼ、新エヴァンゲリオンの話で終わる形になりますけれども、あと何か、うさこの方からお話ししておきたいこととかありますか、
はい、あれ、待って、私さ、
はい。
なんか、仕事しててさ、忘れた気がする。はい、なんか、ロキ様のさ、等身大、なんちゃら。
はいはい、私がツイートしましたけれども。
あれさ、いつまでだっけ
それ今自分言われてパッと出ませんがな。
あれなんかさ、日にち締め切り近かったよね。なんか、受注生産みたいな。あれ欲しくってさ、
ご予約締め切りは5月27日木曜日23時59分ということで。
あーもう、
本日収録してますのが5月29日土曜日の今、20時30分を過ぎたところでございます。
ロキ様、ごめん、ロキ様。嘘だ、欲しかった。
ダメじゃん。
だって、もうこれ仕事から帰ってきて後でやろうと思ってそのまま忘れてたんだよ。
まあ、でもほら。6月9日からね、ディズニープラスのドラマシリーズが始まるんで、またこういったやつも出てくると思うよ。
うん、あれさ、はい、最初6月11日だったじゃん。
うん。
で、それが2日早くなったじゃん。
うん。
あれを見た時のさ、私は何を思ったか言っていい？
どうぞ。
ロキ様そんなに早く私に会いたかったんだと。
帰れ、もう。帰れ。本当にもう。そこまで言うならなぜ予約をしなかったんだよ。
うっかりだよ、うっかり。いや、つうか締め切りが早いんだよ、もう。なんなの？
知らんかな。
今週のロキ様ってコーナー作るか。
いや、まあ、とりあえず、ね、第1話見たら、まあ、今回も全6話だったかな。
あ、本当？そうなの？
で、6月9日から毎週水曜日配信というふうになりましたんで。ね、あの前の2作品は金曜日配信だったんですが。
うん。
まあ自分も始まったらもう水曜日は残業とかせずダッシュで帰って、できるだけ早く見ようというふうに今心に誓っております。
あれだね、週の真ん中でさ、一番疲れがピークの時にさ、家帰ってルキ様見れるなんてさ、もう疲れも吹っ飛ぶね。素晴らしいね。
素晴らしいね。それでまたガッポガッポ稼ぎまくんなさい。ロキ様のお力で。
本当だね。
はい。
本当だよ。
そういうわけで今回は、新エヴァンゲリオンで始まり、ロキ様で終わるというキラキラカフェでございました。
はい。
いいのかな、これで。今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。